それでは聖書拝読します。新改訳聖書577ページ旧約聖書ですね。第二列王記1章1節から8節までです。新改訳聖書旧約聖書の577ページ。アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた。さてアハズはサマリアにある彼の屋上の部屋の欄干から落ちて病気になった。彼は使者たちを遣わし行ってエクロンの神バールゼブブに私にこの病気が治るかどうか伺いを立てなさいと命じた。その頃主の使いがチシュベ人エリアに告げた。さあ登って行ってサマリアの王の使者たちに会い彼らに言え、あなた方がエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに行くのはイスラエルに神がいないためか。それゆえ主はこう仰せられる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。そこでエリアは出て行った。使者たちがアハズヤのもとに戻ってくると、彼はなぜあなた方は帰ってきたのかと彼らに尋ねた。彼らは答えた。一人の人が私たちに会いに登ってきてこう言いました。あなた方を遣わした主の王のところに帰って行き彼らに告げなさい。主はこう仰せられる。あなたが人をやってエクロンの神バールゼブブに伺いを立てるのはイスラエルに神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。アハズヤは彼らに尋ねた。あなた方に会いに登って行ってそんなことをあなた方に告げた者はどんな様子をしていたか。彼らが着衣を着て腰に革帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはティシュベ人エリアだと言った。それでは本日の説教、あなたは必ず死ぬと題して広川先生よろしくお願いします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
先週は雨模様でなおかつ大変気温が高くなるという日が続きましたので、暑苦しく、体もですね、だるさを覚える日々でしたけれども、皆様1週間どのようにお過ごしでしたでしょうか。一言お祈りをして、ご一緒に御言葉を学んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、先週1週間お一人お一人の歩みを守り支えてくださったことを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。今日また私たちはあなたを礼拝するためにこの場に集まってまいりました。それぞれが体心霊において弱さやまた痛みや悲しみを覚える、そのような時を過ごされた方もいらっしゃろうかと思います。また等しく私たちは霊的には飢え渇いてあなたの御前に出ております。今日のこの礼拝を通して私たちの体心霊において健やかにしていただき、今週も主にあって励むことができるように助けてください。しばらく聖書の御言葉から 励ましをいただきたいと願っております。一人一人に必要なメッセージが届けられていくように導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日からですね、旧約聖書の、第二列王記に入ってまいります。今日はこの列王記のですね、一章全体から学んでいきたいと思います。お読みいただいたのは、1節から8節までですけれども、全体を通して、メッセージを、いただきたいと思っております。さて、この列王記のですね、第一の最後のところで、イスラエルの国の北王国、こちらのアハブという王様がですね、亡くなります。そしてその後、彼の息子、今日初めて名前が登場いたします、アハズヤと呼ばれる息子が王となりました。そして彼はですね、王様になって、ほどなくしてですね、彼は亡くなっていきます。そのことが書かれておりますね。原因となったのはですね、このアハズヤ王がですね、サマリアの、自分の王宮の屋上の部屋で、何をしてたか分かりませんけれども、欄干、すなわち、手すり、あるいは柵というんでしょうかね、そこからですね、誤ってだろうと思いますけれども下に落ちてしまいます。このために、病気になりました。そしてそのどうもですね、病状が思わしくない。いやー、このままだとですね、自分は、ダメになるんじゃないかと大変不安を感じましたですね。アハゼ王は、そこで使者たちを使わします。どこに使わしたかというとですね、このサマリアという町から南西に約70キロにありますエクロンと呼ばれる町に使者たちを使わしました。その町はイスラエルの国の町ではないんです。ペリシテ人の町ですから、要するに私たちの感覚で言うとですね、外国の町に使わす。そしてそこのですね、町に祀られている神、バール・ゼブブと呼ばれる神様にですね、ぜひ訪ねてほしい。今私はですね、大変な病気に突然不慮の事故でなってしまったけれども、これがですね、治るのかどうか不安だと。それをぜひですね、そこにある神様に伺ってほしい、尋ねてほしいと、そのように命じて使わされていくわけです。そして使者たちはですね、分かりましたということでエクロンの町に向かう途中、この使者たちの一団のところに一人のですね、見知らぬ男の人がやってくるわけですね。そして突然使者たちに対してですね、あなた方を使わした王のところにまず戻りなさい、そして王様に告げなさい、主なる神様はこうおっしゃっていらっしゃいます、エクロンの神バールゼブブに病の行く末を伺いに立てに行くのは、イスラエルには神がそもそもいないということなんですか。それゆえ主なる神様はね、あなたにこう言われます、あなたは登った寝台ベッドの上から二度と降りることはない、あなたは必ず死ぬというふうに告げるわけですね。でこれを聞いた使者たち、もうびっくり仰天でですね、 急いで王様のところに戻ります。そしてこれこれこういう人物がですね、こんなことを言いました王様ということで報告をいたしました。でこれを聞いたですねアハゼ王様は、使者たちが出会った人物は名乗らなかったけれども、どういう姿形をしてたのか、着ているものは何かということで聞いていますとですね、アハゼヤが思い当たる人物は一人しかいませんでした。エリアと呼ばれる預言者、彼がこの不吉なですね、あなたは必ず死ぬなんていうですね言葉を語ったということが分かりました。そこでアハゼヤ王は次に何をしたかというと、何としてでもですよ、エリアが告げた言葉、あなたは必ず死ぬという言葉をですね覆したいと思ったんでしょう。あるいは必要ならば武力に訴えてでも、力ずくでですね覆す、あるいはエリアがそれでも全然言うことを聞かなければですね殺害することも辞さない、そういう考え方だったのかも分かりません。隊長とですよ兵士50人の集団をですねエリアのところに3回も使わしたんです。おそらくそういう思惑があってのことだろうと考えられます。ところが、現実に何が起こったかというと、最初の2回50人隊は全てエリアを捕まえることはできずに、預言者エリアの語った言葉によって隊長兵士たちもろともその場で天から火が降ってきて焼き尽くされてしまったと聖書には書かれております。そして3回目に使わされた50人隊の隊長はですね、もう2回の経験がありますからね、同じことをすれば自分も死んでしまうと、予測できたわけですから、いや天からの火がですね先にここに伺った2人の隊長、そして兵士たち100人、計100人です、彼らの命は天からの火で焼き尽くされてしまいました。神の人よ、どうかね、私と後ろにいる50人の兵士たちをですね助けてください、そういうふうに懇願するわけです。すると主の使い天使はエリアに告げます。彼を恐れないで彼と一緒に降りていきなさいと。エリアは怖かったんです。なぜ？自分の命を奪おうとしてるかもしれないと思ってたからですね。でも大丈夫、行きなさいというふうに神様おっしゃられてですね、でエリアは彼らと一緒にサマリアの王宮にいるアハゼヤのもとに出かけていきました。着くとエリアはアハゼヤ王に対してですね次のように告げます。主なる神様はあなたにこう言われます。あなたはエクロンの町の神バールゼブブに自分の病状の行く末を尋ねようとして使者を使わした。それはイスラエルには神がいないということを意味している。だからあなたは登ったそのベッドの上から二度と降りることはない。あなたは 必ず死にますと繰り返してエリアはアハズヤ王に神様の裁きの言葉を告げてまいります。そしてその後にアハズヤはその言葉の通りにベッドの上で死んでいきます。今日の箇所に書かれている事柄はそういう出来事でした。そしてこの事実はですね、私たちに一体何を教えているのか。それは誠の神様、主と呼ばれる方を私たちの心の真ん中にして、神様の言葉である聖書の言葉に従って歩むということの大切さを教えています。自分自身の深刻な病気の行く末について、主なる神様には聞こうとしないで異教の神に聞こうとした、そういうアハズヤ王に対して、あなたは必ず死ぬと警告された。これ神様の言葉です。語ったのは確かに預言者エリアを通して語られているんですけども、エリアは神様が語れと言われた言葉をアハズヤ王に告げただけです。でもこのことはですね、何を意味しているか。アハズヤ王にとってはですね、この地上での最後のチャンスだったんです。神様がですね、アハズヤを最初から切って捨てるつもりなら、わざわざエリアを使わすはずはないんです。見捨てればいいわけですから。見捨てるっていうのは関わらないということなんです。でも神様がですね、わざわざエリアをアハズヤの方ところに使わしたっていうのは、神様の側はチャンスを与えたい、そういう関わりを持ってくださったから、エリアを通して厳しい裁きの言葉を告げられたわけです。でもアハズヤはどうしたか。それが気に入らなかったんです。あなたは必ず死ぬなんていうですね、預言者の言葉なんかですね、彼は聞きたくなかったんです。そうじゃなくって、そのエリアをですね、力ずくでもですね、あなたの言った言葉を撤回しろ、私にですね病気が治ると言えと、それでも聞かなければ命を取る、そういう道を彼は選択をしてしまいました。自分は王様なんです。一つの国で力を持ってらっしゃる、しかも権力者です、トップなんです。その権力を傘にして神様に立ち向かおうとしたんです。それは本当に愚かな行動でした。アハズヤ王のですね、関心があったことは一つだけなんです。自分の病気をね、治したいだけなんです。自分の病気が治れば OK なんです。そのためにはですね、神様は何でもいいわけです。それがアハズヤの考え方でした。そして彼が欠けていたのは、自分自身がこの地上に生まれてくる命を与えた方、そしてその私をここまで育み成長し、そして王として立つことができたところまで守ってくださった神様に目を向けるということは一切しなかったわけですね。そして 病を得た今ですね、私は私の命をくださった神様にぜひともですね、病を癒していただきたい。そしてこれからの王としての歩みをですね、ぜひとも祝福していただきたい。残念ながら彼は一切それを思いもつかなかったんですね。アハズヤ王に語られた、あなたは必ず死ぬという言葉はですね、確かに一見するとですよ、厳しい神様の裁きにしか見えない、冷たい神様だと思える言葉なんです。でもあなたは必ず死ぬと語られた言葉には、神様の深い憐れみ、慈しみ、気にかけている、そういう思いが込められていた言葉です。アハズヤが、いや自分の歩みが間違っていました、病気をしてですね、自分の病気が治るかどうかということを誠の主なる神様に聞く代わりに、見ず知らずのですね、別な神に聞こうとした、いやそれは私は本当に間違っていました、お許しくださいと許しを請う、まさにそのチャンスをですね、与えられていたわけです。でも彼はそれをないがしろにしてしまった。ここにアハズヤ王の悲劇があったということができるでしょう。私たち、命に関わる病気や怪我をするということもあるでしょう。その時にはですね、このまま自分は死んでしまうのではないか、まあ、そのような恐れを抱くことがあります。また心がですね、折れてしまいかねないような出来事に出会うということもあるでしょう。あるいは将来に対する見通しが立たない不安や恐れにですね、心が押しつぶされてしまいそうになった時、もうこれで私はダメだ、私の人生もここまでかなと、まあ、そんな風に大きな不安に襲われて、目の前のことの大きさにもう心がですね、締められてしまうと、そういうふうになってしまいかねません。しかしそんな時にですね、大事なことは何か、それは私たちに与えられている課題、直面している問題の背後にいらっしゃる神様の深い憐れみと慈しみに目を留めていくということではないでしょうか。有名なですね、詩編の第一編冒頭にはですね、次のように約束されています。まず主なる神様に信頼して歩む人については、一節で、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかった人。二節、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。そのように主なる神様に信頼して歩む人はどのようになるのか。三節にこうあります。水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える。神様の時が来れば必ず実を結ぶ、そして 神様がその人を祝福されると約束をされているわけです。しかし主なる神様に信頼して歩まない者はどうなるのか。4節、悪者はまさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。主なる神様にですね、せっかくのチャンスをいただきながら立ち返らなかったアハブ王の最後はまさに風に飛ばされるもみ殻のようでした。私はですね、麦のこの、小麦とかですね、大麦の、収穫には一切経験がないんですけども、広島の田舎でですね、幼い時から、農家でしたから稲作農家、お米のことについてはですね、いろんなお手伝いをさせられました。乾燥させたもみ、これをですね、次の工程はもみすり機にかけます。もみすり機の機械でですね、もみを中のお米の実と外側のもみ殻、これに、分けるわけですね。で、身の方はですね、私の仕事だったんですね。これぐらい大きな容器にですね、お米が入るんです。もう10キロぐらいあるんでしょうかね。それを幼い時は俵一つが60キロあるんです。その中に入れるのが私の仕事でした。で、それは後でこううまくですね、きちっとして、この蔵の中に入れたりですね、そう出荷をするわけです。そして私たち人間の食料になります。でももみ殻は風で、機械の風になりますけどね、風で飛ばされてしまうんです。そして集められたものは火で焼かれていきます。それがもみ殻の行く末です。実は人を生かすものになります。神様という方はあなた私に命を与えてくださっています。そして私たちの人生そのものを支えてくださっています。その神主イエスキリストに目を向け、イエス様に信頼をして、そして神の言葉である聖書の言葉に従って歩んでほしいと心から神様は願っておられます。そしてそのようにして歩む人生というのは、私たちがさまざまな状況の中を通ります。突発的な思いもよらない出来事に置かれるということもあります。でもあなた私がですね、健やかな時も、やめる時も、あるいは問題でですね、立ち往生しているというような時であったとしても、神様があなたを大切に思ってらっしゃること、親切にしてくださっていること、配慮してくださっていること、その愛は変わらないんです。調子がいい時だけ神様がですね、私のことをですね、よくしてくださって、いや病気をしました、難しい問題にぶつかりました、ああ神様私をですね見捨てたとかですね、私のことを全然こう、無視してるではないんです。どんなことがあったとしても主イエスキリストはあなたを大切に取り扱っていらっしゃるんです。ですから私たちはいつでも喜ぶことができるものになります。またですね、心騒ぐ、どうしよう、困った、立ち往生している、そういう困難な問題に遭遇した時にはですね、私たちの心に平安を与えて安心して歩むことができます。 今週もですね、あなたが直面する課題、その背後にはですね、恵み深い主イエス・キリストが必ず立っていらっしゃる、そして共にいらっしゃるということをですね、思い出してイエス様と一緒に歩んでいきましょう。すべての出来事、それは神様の手の中で起こっている出来事なんです。ですから安心してイエス様にお任せして歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちはあなたに守られ支えられて日ごとの歩みを進めることができていることを心から感謝いたします。順風満帆に進む時もあります。同時に困難な問題にぶつかる時もあります。しかし私たちは主イエスキリストを見上げ、共に歩んでくださっていることを信じて、御言葉に従って歩んでいきたいと願っております。どうぞ今週のお一人お一人の歩みを豊かに祝福してください。困難の中にある方々も平安を与えてくださって、助けてくださるようにお願いをいたします。病を得ている方々も顧みて癒し健やかにしてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。